小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する化学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は化学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい20分間のサイエンストーク番組です。さて、冬休みに入った舞鶴高専のみんなは今日はどう過ごしてるんでしょう。こたつにみかんと有機物、年末年始も有意義に過ごしてください。それでは今日も科学にまつわる話をたっぷりお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作ろう極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。さて、先日ですが、11月の29日土曜、舞鶴電脳工作室が主催する舞鶴模型展示会座談会2025が多世代交流施設マナビアムにて開催されました。これは舞鶴市内外からプラモデルや模型作品が出品され、会場に、たくさん展示されていました。なおこの模様は舞鶴電脳工作室のホームページやブログで、詳しく紹介されていますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、そして実は今回の座談会なんですが、普段ですねプラモデル作りをされているいわゆるモデラーの方向けにですね、プラスチックの化学、分子を意識して性質を見分けると題したお話をさせていただいたんですね。普段私は舞鶴高専高専の授業でお話ししているような、有機化学、高分子化学といった話題をですねちょっと再構成しまして、プラモデルの素材に使用されているいろいろな種類のプラスチックについて、その性質や特徴などをですね、この分子の特に化学的な構造というのを、着目しまして、紹介しました。当日参加された皆さんはですね、まあ、突如として、この化学の授業を聞く羽目になって、まあ、さぞかしね混乱されたのではないかなと思うんですけれども、終始、興味を持って聞いていただけました。お聞きいただきました皆さんはどうもありがとうございます。ちなみに会場にはですね、舞鶴高専の卒業生の方がお越しいただいたほか、あとはですね長岡技術科学大学に進学した、本校の、卒業生にもですね中継で配信されていたんだそうです。はい、そして参加者の皆さんからは嬉しい感想をいただきましたので、ちょっと一部紹介したいと思います。高専の授業資料の一部ということもあり、懐かしくも非常に分かりやすい説明でした。特に濡れ性の話はとても大事なことだと思います。またこのような機会がありましたらぜひ視聴させていただきたいです。はい、それから別の方ですね、実際にプラモデルという普段触っているものの特性を分かりやすく解説していただきました。これなら科学を勉強したいと思うようになりましたといった感想もですね頂戴いたしました。本当に嬉しい限りです。どうもありがとうございます。さて、それで今日ですけれども、その模型座談会の方でですねお話しさせていただいた話から、プラモデルの素材ポリスチレンについてですね、改めて今日ご紹介したいなと思っています。ポリスチレン、別名スチロール樹脂とも言いますが、これはプラスチックの素材の中ではですね、まあ、適度に硬いという性質を持っていますので、まあ、加工がしやすい、特にあのディテールまでですねシャープな造形が表現しやすいといった特徴を持っています。さらに塗装ですね、色を塗る塗装もですねしやすいという性質を持っていて、いわゆるラッカー、アクリル、エナメルといった各種の塗料が使用することができます。こうした理由からプラモデルにはポリスチレンというわけなんですね。 それではなぜこのポリスチレンがですね、このようなプラモデルに適した性質をいくつも持っているんでしょうか。これは実はポリスチレンの化学的な構造から説明をすることができます。ポリスチレンというのは炭素原子が長くつながった鎖状の、まあ、いわゆる高分子と呼ばれる長い長い分子からできています。そしてこの長い鎖がこうニョロニョロしているんですけれども、これが何本も絡みつくことによってですね、プラスチックというまあ塊ですね、固体を形成しているという、まあ、そういった構造になっています。ここでポリスチレンならではの特徴なんですが、このニョロニョロしている鎖の途中にですね、まあ、いわゆる亀の甲羅の形をしたベンゼン環、これがですね枝のように今日生えていまして、こうびっしりとねこう生えているんですね。でベンゼン環の性質なんですけれども、とても硬いというんですかね、こう硬直なしっかりしたがっしりとしたような構造を持っていますので、まあ本来だったらねこの高分子でこうニョロニョロしている、そういう形なんですけれども、このポリスチレンの場合はこの鎖のですね運動、特に回転運動を制限するんですね。でこれによって、まあ、いわゆる硬さですとかたわみにくさといった、まあ、剛性と呼ばれるような性質を、生み出すことができます。その反面ですね、ポリスチレンを加熱して溶かして液体にした場合には比較的サラサラした、まあ、いわゆる粘度の低い液体にすることができますので、例えばプラスチックのですね、このプラモデルのねパーツを作るとき、これを成形するときのこの金型のですね細部にまでこの液体が広がって入り込むことで、まあ、このプラモデルに必要な細かいですね、パーツなんかも作りやすい、そういう側面も持っています。ちなみにこのポリスチレンのですねビーズに発泡剤という、また別の物質を加えて加熱して作られているのがおなじみの発泡スチロールになります。はい、そしてポリスチレンならではの特徴というのがもう一つありまして、今お話したようなですねポリスチレンにはベンゼン環というのがこう枝のように生えているんですけれども、これがですねランダムな方向に生えているんですね。そのため分子が集まった時にですね、このたくさんの分子は整列したようないわゆる結晶構造にはならないんですね。でアモルファスと呼ばれているランダム性の高い構造を形成します。これ言い換えると結晶性が低いといった言い方ができるんですが、そのためポリスチレンは非晶性樹脂というのに分類されています。非晶性樹脂というのはこの表面に隙間ができやすいという特徴があります。この隙間のところでですねこのニョロニョロしている分子が動きやすく、でここにですね塗装を しますと、その塗装塗料の中に含まれている色素の分子がですね近づいてきます。でこれがポリスチレンの分子と引き合ってですね、まあ、つまり色がつきやすくなるという、性質を持っています。科学ではこの性質のことを表面エネルギーが高いなんていうふうに言うんですけれども、このことがですねこの塗装がしやすいというプラモデルの素材に適した性質につながっているんですね。でこれがですね例えば、ポリスチレンではなくてですね、例えばポリエチレンですとかポリプロピレンといった別のプラスチックの素材の場合は、こういったものはですね分子の鎖にそういった大きな枝がない、まあ、いわゆる分子の鎖がまっすぐなんですね。そうしますと、集まった時に整列して結晶になりやすい、結晶性樹脂なんていうふうに呼ばれています。このような場合には、塗料を弾いてしまうんですね。はい、これを、科学では、表面エネルギーが逆に低いなんていうふうに表現しています。はい、ということでですねこのポリスチレンというのはこの構造に着目しますと、もう本当にですね都合よくプラモデルに適した性質を持っている、そういった素材であるということがわかるんですね。はい、それではですねここからは、会場でいくつかいただきました、質問についてですね、ちょっとご紹介したいなと思います。あの会場でもねお答えしたんですけれども、ここでは少し補足をしてねお答えしたいと思います。はい、まず1人目ですね、プラモデルが接着剤でくっつくのはなぜですか。はい、これもいい質問ですね。はい、接着剤というのはですね中に溶剤が含まれていまして、それがプラスチックをですね溶かしてるんですね。はい、実はあのくっつける前に表面を溶かしてるんです。 で、そうしますとプラスチックは、今申し上げたように分子がニョロニョロしてますので、その分子の鎖がほぐれたような状態になります。でほぐれた鎖をこう近づけていくと、その鎖同士が絡みつくんですね。絡まり合いますので、これで接着ができるといった仕組みになっています。で例えば先ほど言ったようなですね、発泡スチロールなどの場合は、これ接着剤に触れた途端にですね溶けてしまいますので、このせっかくの発泡構造が壊れてしまってですね、溶けちゃうんですね。なのでこの場合は専用の接着剤なんかを使う必要があります。はい、ちなみにですね、あの木工用のボンドですとか、まあ、いわゆるノリですね、こういった接着剤の場合は別の仕組みで接着をしています。これはあの接着面に別の高分子を挟み込んで、でその高分子が固まることでですね貼り合わせているような仕組みなので、また別なんですね。はい、では次ですね、プラモデルを長期間しまっておくと色あせたりバリバリになってしまうのはなぜという質問です。はい、これはですねプラスチックの劣化ですね。劣化の一番の原因というのは、紫外線、それと酸素が原因と言われています。こういったものによって酸化反応などの化学反応が起こってしまいまして、分子の中に入っている結合がですね切れてしまうんですね。はい、これはあの色褪せの原因にもなっています。もしくはですね、もう一個の大きな原因が、そのプラモデルなどのパーツに含まれている可塑剤という成分がですね、徐々に揮発して、抜けていってしまうんですね。そうしますと柔軟性が失われてしまいますので、まあ、例えば衝撃で割れやすくなってしまうという、いわゆるバリバリっていうのは、まあ、こういった状況かなと思います。はい、このような現象はですね、温度が高くなると起こりやすくなります。さらに一回ですね、劣化してしまったプラモデルというのは、先ほど言ったように結合がね切断されてしまってたり、まあ、成分が変わってしまったりしますので、完全に元に戻すことはできません。ですので劣化を防止するためにはですね、予防というのが大事で、例えば、冷たい、暗い場所にですね酸素を遮断しておいておくっていうのが、まあ、一番良いかなと思います。なおですね、紫外線をカットするようなコーティングなんていうのも市販されてはいるんですけれども、紫外線対策はある程度効き目があるんですけれども、酸素の影響とかそれから素材内部の劣化というのは防げませんので、過信はできません。はい、次ですね、バンダイが開発した KPS という素材は何ですか。はい、私もこちら知らなかったんですけど、 KPS というのは強化ポリスチレンの略だそうです。でこれはですねプラモデルの特に可動部とか関節などのパーツに使う、粘り強さですとか耐衝撃性というのを持たせたポリスチレンで、これはあのバンダイがですね、独自配合して作っているんだそうです。はい、でちょっと調べてみたんですけれども、いわゆる、繊維強化プラスチック FRP のようにですね、あのガラス繊維などが、入っていてね、それで強化してるっていうわけではなくって、おそらくなんですが耐衝撃性ポリスチレンといってですね、これゴムが配合されてまして、強化してる、そういった類かなというふうに思います。ちなみにこの耐衝撃性ポリスチレンというのはですね、日常でも、ヨーグルトのカップとか食品トレーなんかにも使われているような素材です。はい、なおこういったですね可動部のパーツとしては、これまでは、ポリキャップと呼ばれてきたポリエチレンですとか ABS 樹脂っていうのが使われてきました。ただこういった素材は塗装ができないとか、接着できないとか、そういったあの弱点がありましたので、これらに代わる素材として KPS っていうのが注目されているようです。はい、それから質問はですね、これ以外の、いろいろなプラモデルの話題を離れていろんな高分子の素材にも及びまして、ソフビ人形の素材は何ですかと。これはあのポリ塩化ビニルという、高分子ですね。はい、これはあの水道管などに使われている塩ビと呼ばれている素材です。でこれはですね、の柔軟性を持たせるために可塑剤が、ね、添加されているんですけども、ちなみにあのこの消しゴムの、主成分もこの同じポリ塩化ビニルという素材です。はい、それから繊維の話もね出まして、繊維もね同じ高分子でできているんですけれども、ナイロンの場合は染料で染めれるんですけれども、ポリエステルというのは染められないというね、はい、まあ、そういったあの話題も出ました。はい、これもですね、化学結合の違いで説明することができまして、ナイロンというのは別名ポリアミドとも言って、 アミド結合というね結合で、分子がつながってるんですけども、これはですねアミド結合というのは水素結合と呼ばれる強い力で引き付け合うことができますので、染料の色素の分子と引き合ってで染めることができるんですね。でポリエステルはまた別のエステル結合という別の化学結合が含まれてますので、まあ、そのままでは染められないという違いがあります。はい、というわけでですねもう今お話ししましたけれども、もう本当に当日ね盛り上がりまして、はい、意図せず大変ね盛り上がったんですけれども、この舞鶴、模型展示会座談会2025ですが、なんとすでにですね来年の予定が決まっています。はい、来年はですね12月の第1土曜ですね、2026年12月6日土曜に開催されるということですので、はい、ぜひ今のうちですね来年のカレンダーにチェックを入れといてもらえればと思います。はい、というわけで今回参加していただいた皆さんどうもありがとうございました。はい、それではですねここで高先生からのリクエストにお答えします。今日は1年生バンケーマイルさんから、メッセージとともにいただきました。小島博士こんにちは。こんにちは。有機的お便りが思いつきません。どうやってテーマを決めているんですかといただきました。どうもありがとうございます。はい、番組のテーマ選びですけども、もう正直で、毎回困っていますので、はい、まあ一応ね最近の話題ですとかリスナーの皆さんが興味がありそうな話題を選んだりはしてるんですけども、まあ、それがね届いているかは分かりませんので、はい、ぜひですね番組で取り上げてほしいテーマがありましたらぜひ番組まで、はい、お寄せください。はい、それではバンケーマイルさんからいただきましたリクエストにお答えします。ミセスグリーンアップルでマジックです。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学のお話。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。